よろしくお願いいたします。教学研究所で競争研究のご縁をいただいております岩崎と申します。よろしくお願いいたします。私はタイトルありますように本校家押しによる、お知らせ事大金町の筆者についてというお話で、させていただきます。で、皆さんご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、昨年新しい資料が教団の方に、提供になりました。寮でいくと帳面の綴られているものも1点で1枚の紙になっているものも1点としまして、大体330点ほどのまとまった資料が、出てきました。で、教祖様の財政時から生きておられた時期から、昭和に、のなまでが全体でございます。で、その中で、教祖の直筆資料が大体20点ほどで、同時にその時期に書かれた資料というものも、出てきております。で、私今回この写真で、出させていただいているのが、金光家吉が、作成し作った、帳面というの表紙にあたります。ちょっとちっちゃいんですけれども、真ん中に金光大臣書き納めを金光家吉書き写すなりというふうに書かれてありまして、明治17年から18年の正月に、かけて書かれたということが分かってまいります。で、私もともと教祖のお知らせ事大金町に関わる研究をしておりまして、その流れで、金光家吉、いわゆる主人様が書かれました、この書き写した帳面についての、研究に取り組ませていただきました。で、私自身レジュメの方にこだわりというふうに、初めにのところで書きました、直筆資料へのこだわり、手書きで書かれているということにこだわりたいなっていうふうにずっと、取り組ませていただいております。と申しますのも、活字文化ですね、いろんな今現在いろんな活字文化の中で生きております。このレジュメもそうです、活字になったものであります。で、さらにはパソコン、インターネットでありまして、もう活字が情報なんですね。情報ということで右から左にやっていくようなことに、もう世の中がなっております。で、お話にしても、右から左へ持っていく、そういうことが多いんじゃないでしょうか。で、そのお話の一つのお話の中でもこの部分だけ切り取って、右から左へ、場合によっては言葉尻だけを拾って、右から左へ、こんなとんでもないことをやっているとか、こんなすごいことをやっている、でも文章を見れば、そうでもないなっていうことが多々あるかと思います。で、そんなところ、そんなとこに、時代にあって改めて手書きで書かれているもの、そこに、見れる、深まりと、いうものがあるんではないのか、そういうことを思わせられております。で、競争研究というのは神と人との関わり、を追求めしていく、研究だと、私は思っております。で、その中で、お知らせ事を書き留めているということはまさに神様から、言葉、何か投げかけられたもの、それを書き表す、その書き表すという行為ですね、取り組み、それ自体が、神と人との関わりそのものではないかなということで、取り組ませていただいております。で、この帳面を、少し取り上げていくんですけれども、明治の16年に教祖様がお亡くなりになります。で、数え年で70歳、万でいくと69歳ですね、教祖69歳、ちょうどこの年、金光家吉は、数えて30歳、万でいくと大体29歳になっています。29歳といくと皆さんどういう思いを抱かれるでしょうか。 今言ったら青年教師ですね、29歳、こっからどんどん頑張っていくような、形の、青年です。それが金光家康さんということになります。ちょっと先ほど講演いたしました山田光則先生、29歳なんですね。ちょうど、教祖様が亡くなった時との主人様と金光家康様と同じ年が29歳の先ほどの山田君なんですね。でこの時は、金光家義結婚しておられます。で長男節胤、長女姫子さん、生まれておられます。中に年表を入れております。ちらちらと見ながら、想像していただければなと思うんですけれども、1歳の時から安政元年に、お生まれになって明治26年に亡くなられる。この年齢を数えて出しておりますけれども、40歳、満でいけば39歳の人生の中で起こってきている、そんな中での物語、取り組みなんですね。で29歳の時、その29歳の若者が、父親が亡くなり、でその父親の営み、神様に、向かい合っていく。そして、信者さんに、神様の、思いを伝えていく、そういう、御用をされていったのが29歳の、青年の、取り組みでございます。その中でできてきたのがこの、私家吉、筆者長面というふうに呼んでおりますけれども、この筆者の長面ということになります。で、これが今日僧が書かれたお知らせ事覚え帳の帳面にあたります。今日僧はこの、お知らせ事を帳面の形で、残しておられました。作られたのが大体明治の元年あたり、それから亡くなる直前までお知らせ事をずっと書き留めていって、一つの帳面の形にして、残された。で、それを後の方に残しているんですね。でこれだけではありません。皆さんご存知のようにお知らせ事覚え帳というのもありました。金光大臣の覚え書きというのもありました。まあ、そんな、ものがあっての、総会ということになります。で、29歳の金光家義青年は教祖が亡くなったすぐ後に、お知らせ事、先ほどの教祖が書いたお知らせ事覚え帳を読んでおります。明治16年、旧の12月22日までに金光主人拝見つかまつり候、これお知らせ事覚え帳、教祖のお知らせ事覚え帳の裏側に、書いておられるんですね。亡くなって、まあ、間近ですね、間近のところで家吉青年は教祖が書いたお知らせ事覚え帳を読んだ。何が書かれているかというのを、書き留めております。ちょっと読みにくいので横に活字文で出していただきました。品々お知らせ覚え書きつけ、先のこと縁談のことありということ、品々ということはいろいろなっていう意味なんですね。家吉青年はここに書かれていることがいろんなお知らせが書きつけてありました、あったということを、見させていただきました。中には先のこと、先ということは未来ということでしょうか、将来ということでしょうか、先のことが書かれていた、縁談のことが書かれていた、おそらく自分の縁談のことがこの帳面の中に書かれていたということを確認したということでしょうか。でこの帳面を書いたんですね。でこの帳面が出てきて、分かったことっていう、明らかになったことっていうのが、レジュメの一番左の方に書いております。今まではお知らせ事覚え帳を通読した上で明治21年に金光大臣の覚書を書き写した、筆写したっていうのが今までの我々の共通認識でした。ですが今回この帳面が出てきたことでそれは覆されることになりました。書いてるように まず明治の16年、教祖が亡くなってすぐにお知らせ事覚え帳を通読した。で、その後明治17年から18年にかけてお知らせ事覚え帳と、もう一つお知らせ事覚え帳と、今後では条文学と違う帳面、ひとまず別の帳といいますけれども、もうこの中に入っているんですね。2つの帳面の内容が入っています。お知らせ事覚え帳と別の帳というもの2つ、を書き写している。で、その上で金光家慶青年は明治21年に金光大臣を覚書を書き写したということになるんですね。これで大きく我々が、想定していた認識というのがガラッと、変えられることになります。で、細かく見ていきたいところなんですが、時間の関係があるので、最初の、書き出しのとこだけチラッチラッと見ていただければいいと思います。上の方が教祖が書いたお知らせ事覚え帳です。で、下の方が金光家慶青年が、書き写したお知らせ事覚え帳なんですね。で、パッと見た感じは同じように見えるかと思いますが、ちょっと字を変えておられます。細かいんですね。ここちょっと刺せればいいんですけど、小さくてあれなんて。例えば、教祖がひらがなでいたし、何々いたしっていうひらがなで書いているところを、家慶青年は漢字でいたしっていうふうに字をちょっと変えておられます。ただし、全体としては同じじゃないかなっていうふうに私、言えるかと思います。で、実際、研究としてはちょっと手の内を見せるような形になるんですが、こういうふうに、活字に全部いたしまして、字を全部比較していきました。その上で、分かってきたのが2ページに書いておるところです。軸の変換、漢字をひらがなで書き換えてたり、ひらがなであった部分を漢字に書き換えてたりいたします。また一部分に、今後家慶青年が、言葉を補っているとことかがあります。で、行間に書き加えているようなところがあります。筆写書き写しというと、皆さんのイメージの中でまんまそのまま式写しのように、写されるということをイメージするかもしれませんけれども、そこからするとそのまんまではないですね。でも言葉としておそらく必要だなっていうところは確実に網羅されておられます。ということは、全然違うものを作っているわけでは当然ないんですね。で、我々の感覚からするとそのまますればいいんじゃないかというふうに思うんですけれども、今の環境とは全然違うということを、想定しなければならないと思うんですね。私たちはもう書かれている内容が分かっているっていう時点にいるんですね。経典出されている、お知らせ事覚え帳注釈が出されている、当然、解読文も作られている。その中で見れる環境を私たちは共有してるんですね。でも家慶青年の時代はないんですね。まずどう読むかっていうことだけでも四苦八苦したと思うんですね。よく言われます、教祖の書かれた字っていうのは当て字が多い。で、普通に読んでるとどういう言葉でニュアンスでこの言葉を使っているのかって分かりにくいんですね。おそらく息子さんであったとしても当て字の使い方っていうのは最初はよく分からなかったんじゃないのかな。で、それを何とかして自分で読み砕いて、で、読み砕いた上で字を書いているですね。ですから確実に内容を理解した上で、ね、書き写していっている、それが字を変えているっていうことになるんだと思います。で、そうすると非常に精度の高い、非常にレベルの高い筆写書き写しっていうことを金光家慶青年は実践したっ っていうふうに言えます、言えると思います。で、で最初の方はあの字ちょこちょこ変えていかれるんですね。です。で、例えばあのこういうところがあります、農業のことであったり、こちら側は倉さん、娘さんの倉さんが病気になったところのお知らせ事覚え帳なんですね。教祖が文章を書いた上で間に、行間に字を後で書き加えていってるんですね。じゃあ飯吉青年はそれを、文章に組み込んだ上で読み込んだ上で、書かれていってるんですねっていう形で、されていきます。ただしこれも8枚目あたりまでなんですね。8枚目ぐらいからこの書き写す、仕方っていうのが変わってまいります。大体8枚目あたりから教祖が書いてる字をそのまんま書く、そのまんま書き写されるようになってまいります。8枚目までは、自分の読み下した文章で、書き写されていってるんですね。なんとかして読もう、読み込んでその上で書き写そうという意識が強く働いております。で8枚目あたりからは教祖が書いているそのまんまを書き写そうというふうに、意識が変わってまいります。そのまんまを引き受けていくというのがこの営みの、大事なところなんではないか、そういうふうに、意識の変化というのが、受け取られるところです。で、でこういう営みをされてるんですけれども、ちょうど、その時期あたりのことが、別の形で、伝えられております。レジュメのこの真ん中あたり見ていただけますでしょうか。資料の2、教祖と金光家慶の原稿ということを載せております。で、上の方の、左見ていただけますでしょうか。金光家慶の親近というところがあります。家慶青年が杉田政次郎さんに伝えているところです。お披露目始めて、親近御用を始めている時のことが書かれております。私がこうして座っておりますと前神様、教祖ですね、前神様がまだお披露目をなれるから寺家老によって明日より私が一日勤めてあると言われ、私が一日勤め前神様と私は一日交代に勤めておりますのじゃ。実際の問題としては、家慶青年がずっとお披露目で御用されているんですね。でもずっと御用し続けるのは偉かろうしんどいじゃろういうことで、教祖様が一日一日、交代してくれる、共同でお取り過ぎの御用が、使えられていっている、そういうことが伝えられております。また次の伝承です。次佐藤則夫氏が、佐藤則夫さんが伝えております。家慶は安政元年生まれなんですね。で佐藤則夫さんは、安政3年生まれなんですね。佐藤則夫の方が2歳年下にあたります。で、明治の20年あたりに、このやり取りがありましたので、金光家慶は33歳、佐藤則夫さんは31歳の時のやり取りがここです。佐藤則夫さんが金光家慶青年の、御用の取り組みを見て、その親近が激しすぎるということで、忠告といいますか、いよいよながらに申し出をされたんだと思うんですね。その時に、お体に触りませんかということでお尋ね申したところ、こう言われました。私だけではとても務まりませんが、毎夜12時を過ぎますと親様が元の通りにお出ましになって、一日のお願い届けの、お帳面を繰り返し繰り返し3か年の間ご記念くだされましたので、不得な私も務まりました。 明治、20年に伝えてますから、その前の3カ年ということになりますね。御用を し始めての間の、3カ年の間、自分だけではできない、教祖が、夜に来られて一緒にさせてもらっている、だからガツガツさせてもらっています。私一人でやってるのではありません。教祖と前神様と一緒にさせてもらっているので、どうぞご心配なくということをお伝えされているんで、そういうことだと思いますね。でこのちょうどこの激しいご祈念をされている時に書かれたのが、何度も繰り返すように、この筆者の帳面なんですね。御用する、先ほど、山田光則先生が、萩尾さんの取り組みを、言っておられました。私今日不思議やなと思ってるんですが、3本の、講話が長めのようになっているんではないかなというふうに思っております。一番最初、金人様と天正高大寺様の、神様のやり取り、神話のような世界ですね。神話のような世界から始まって、そこから教祖が、金光大臣が生み出されてくる。で教祖の営みがずっと営まれていく。でその中で萩尾さんっていうのは17歳あたりですね、明治の、前後、慶応の末ぐらいからずっと、教祖のお手伝いをされてるんですね。金人社の、宮の建築をされていきます。その時に萩尾さんは金光河内、当時金光河内である教祖ですねの名代として、白川家に行ったり、藩の方に行ったり、17歳18歳の若者がですね、そんな公の、いろんな大人がある、海線山線の大人がいる場所に行って交渉をずっとしてきたんですね。萩尾さんのこのやり、取り組みがあることで、ある種教祖の御用する広前が社会的に認められていく、成り立たしてされていく、そういう営みをずっと萩尾さんがされておられました。で、そこで萩尾さんは外向けの御用をされておられる。で家吉青年は教祖のすぐそばで、教祖の背中を見ながら、教祖の営みを見ながらずっと、御用されていたのがこの家吉青年ということに当たるかと思います。そういうふうに今回は流れで、見ていけるんではないかなというふうに私はいただいておるんですけれども、そういう、家吉青年が営まれた中、伝えられていく、で何とかして受け止めていくっていうのがこの、ご神人の、歴史の中に、土台になっているということが分かるかと思います。で、行ったり来たりするんですけれども、先ほどの資料の2、の、上の方真ん中ですね、帳面込めた思いというところをご覧いただきたいと思います。教祖が亡くなる前の時です。明治16年旧の、7月24日のことです。参拝に来られた高橋富江さんに、こういうことを言っております。あなたは神様から見教えのあったことを書きつけておられますかと、問われた。高橋富江さんは、いえ私は書いておりませんが覚えておりますと答えられた。でそれに対して教祖は、厚さ2寸、6センチですね、結構な紙の束ですねのを、持ってこられて、私はこんなに書いておりますが、私のは無筆物じゃから、無筆物のことじゃから人にお見せすることはできぬが、あなたにお見せすることはようも、恥ずかしくてできませんけれども、せがれがおりますから良いようにしてくれましょうわい。高橋富江さんに伝えております。この思いを、家吉さんなり萩尾さんなり伝えたかどうかは分かりません。でも帳面の形に残しておられているということで、それが後のものに 伝わっていく、結果的に伝わっていくっていうことがあります。またちょっと、レジュメの1枚目のめくった次のところに行きます。そこに、大体のまとめなんですけれども、新人を伝えることと新人を受け止めること、新人を練り出していくことというふうにいたしました。信仰を、信仰の受注、信仰をどう次に伝えていくのかというのは、昔からずっと問題になってきていることでございます。おそらく教祖のところでも同じように問題としてあったのではないでしょうか。教祖は、お知らせ事を書き留めておられる帳面を作成されている、で他々の帳面を作っておられる、それを残すことで、次の世代の方に、託していく、自分はこういうことをさせていただきました、その痕跡ですね、営みの、を物として形として残していく、その思いを、伝える一方で、残されたものですね、次の世代、せがれたちということ、方々はそういうような、まあ、生きておられるところを、まあ、見ておられたっていう、背中を見ておられたっていうのもあるでしょうと同時に、書かれたものですね、書かれたものを通じて、あ、父はこういうことを教えたんやなと、さらにですね、生き神金光大臣様はこういう営みをこの場所でやっておられたんやなということを、まざまざと感じられたのではないかな、私はそういうふうに、いただいております。書き写す、必死でしょうね、毎日毎日、ご信者さんが来られる、それをその願い届けを神様に、届けていく、で そっからまた神様に、からいただいた言葉を信者さんに伝えていく、どう、まあ、先ほどありましたけど、どうぞこの氏子が助かってほしい、立ち入ってほしいということを願いの中で、ただ自分だけではどうにもならない、その中で池上金光大臣様が現れる、池上金光大臣様を求めていく、でそれが同時に合わさって、あの時期ですね、時間でいけばわずか10年でしかないというふうに言ってしまうかもしれませんけれども、濃い10年、すごく中身の10年があっての今日だなということを、本当につくづく、思わされております。ちょうど今日の日が、法徳祭ですね、布教功労者法徳祭、もともと主人様を、いただく祝宴、祭のお祭りから始まっております。でその中に、教祖様の奥様、トシ様でも、入ってまいりますし、萩尾さんも入ってまいりますし、でこのお道の、先人の方々の、も入ってくる、皆さんが土台になってきて、で今日があるということを、もうこの日に、があるということを、私たちに教えてくださってるんじゃないかなと思うんですね。本当私自身もこの今回の取り組みをさせていただいて、見方が変わらせられました。確かにこの布教功労者高徳祭、先人の先生方がおられて、大変なところを通ってくださって、ありがたいな、でもそれぐらいのありがたさなんですね。ああ、こんなに求めあって、こんなに表されてきている中身があっての今日なんだな。でこれは主人さんのところでもそうだったでしょう。他の先生方のところもそうだったでしょう。ご信者さんの中でもそうだったでしょう。それが全体として積み重ねていって今日になっていくということに、なるでしょう。で、お知らせごと金光家青年はお知らせごと覚え帳の筆者の最後のところに、こういうことを書いております。教祖は金光大臣比例のため まで書かれたんでしょうね。その後にあるのが、金光イオシ青年のここになります。ここです。何と書いてるか、先を楽しみ子供もっていうふうに書いております。お知らせ事覚え帳を書き写した時のイオシ青年の、考えですね。教祖だけじゃない、池上金光大臣様だけじゃない、自分自身も先を楽しみにしてます。つながった瞬間でしょうね。つながった瞬間が書かれているということに、なるのではないでしょうか。でその後に書かれているのが、別の帳なんです。ちょっと覚えます。また別の帳書き付けあり、またここへ書き置きということで、体裁で囲んだことが書かれております。そこから内容が始まっています。日天師、合天師、牛虎、鬼門、金の神大名寺、二条八将、八百屋根人、残らず根人と書かれておりまして、安政4年、10月13日におかげを知ったということが、書かれております。ご神人、つかまつり、おかげくだされありがたし、幸せに存じ立てまつり候、今般天地金の神様、新陳はじめより当年で15年に愛なり候以上、何か古いこと改め申し、前後とも書き出しと仰せつけられ候。これが明治4年の12月に書かれた帳面ということがわかります。明治、このお知らせっていうのは、今までお知らせ事を覚えちゃうにありません。金光大臣も覚書の中にもありません。このお知らせ自体が今回初めて出てきたお知らせであります。で、次、書かれている内容ちょっと先出しになりますが、こういうことが書かれております。池上金光大臣生まれところ備中の国浅口郡恨み村雲流関流ということで、どっか気づかれること方はいらっしゃるかと思いますが、この文化11年8月16日、教祖が生まれた時からのことが振り返って書かれているんですね。今までは、明治の7年旧10月15日金光大臣を覚書のところで生まれた時から、書き出していったということが分かっておりました。今回のこの帳面でその前、明治の4年12月にの時点で、生まれた時からのことを振り返って書かれた帳面があるんですね。でこの内容、これ自体は筆者本なんで、筆者本で、原本はありませんけれども、この、内容自体は文化11年生まれた時から明治16年まであります。教祖が、亡くなる年 の6月までの内容が書かれております。内容としてはどちらかというと社会情勢的なこと、村の動きであったりとか社会の動きであったりということがあります。で興味深いのは、例えば実家のお父さんお母さんが亡くなっていることがここに書かれているんですね。今まで金光大臣御覚書の方に実家の神取の、重兵氏もお父さんお母さん書かれてないことは例えば何でかなというふうに、思われてたところもあるんですが、この別の帳には書かれているんですね、その時のことも。例えば安政2年におじさんの与八さんが亡くなったことも、この別の帳に書かれている。ほかほかも、あるんですけれども、ということで今まで想定していた覚え帳、覚え書き、さらに別の帳を加えた上で、この関係性ですね、性格をもう一度、確認していかなければならない今日に、なりました。でここから、これ自体は今研究で取り組んでいるところですけれども、今後またこういうことが明らかになっていって、もっともっと教祖様のご信心で今まで分かってきたことの内容がもっともっと掘り下げられて広められて、分かってリアルに分かってくる。そこからそれをいただき直して、私たちの信心自体をもっともっと活性化していく、こういうことになっていきたいなというふうに、教祖様が先を楽しんでおられる中で、弟子様が先を楽しんでおられるその中身の中で、私自身も、ご用にお使いいただきたいと いいなというふうに思わせていただいております。以上、ちょっと長くなりましたが終わらせていただきます。ありがとうございました。